聖書をお読みします。最初に旧約聖書出エジプト記23章の9節をお読みします。新教で訳聖書132ページです。出エジプト記23章9節をお読みします。あなたは寄留者を虐げてはならない。あなたたちは寄留者の気持ちを知っている。あなたたちはエジプトの国で寄留者であったからである。と引き続いて新約聖書からマタイによる福音書25章31節から46節までをお読みします。新旧約聖書50ページ、新約聖書の50ページです。マタイによる福音書25章31節以下をお読みします。人の子は栄光に輝いて天使たちを皆従えてくるとき、その栄光の座につく。そしてすべての国の民がその前に集められると、羊飼いが羊とヤギを分けるように彼らをより分け、羊を右にヤギを左に置く。そこで王は右側にいる人たちに言う。さあ、私の父に祝福された人たち、天地創造の時からお前たちのために用意されている国を受け継ぎなさい。お前たちは私が飢えていた時に食べさせ、喉が渇いていた時に飲ませ、旅をしていた時に宿を貸し、裸の時に着せ、病気の時に見舞い、牢にいた時に訪ねてくれたからだ。すると正しい人たちが王に答える。主よ、いつ私たちは飢えておられるのを見て食べ物を差し上げ、喉が渇いておられるのを見て飲み物を差し上げたでしょうか。いつ旅をしておられるのを見てお宿を貸し、裸でおられるのを見てお着せしたでしょうか。いつ病気をなさったり牢におられたりするのを見てお尋ねしたでしょうか。そこで王は答える。はっきり言っておく、私の兄弟であるこの最も小さいものの一人にしたのは私にしてくれたことなのである。それから王は左側にいる人たちにも言う。呪われた者ども、私から離れ去り、悪魔とその手下のために用意してある永遠の火に入れ。お前たちは私が飢えていた時に食べさせず、喉が渇いていた時に飲ませず、旅をしていた時に宿を貸さず、裸の時に着せず、病気の時牢にいた時に訪ねてくれなかったからだ。すると彼らも答える。主よ、いつ私たちはあなたが飢えたり渇いたり旅をしたり裸であったり病気であったり牢におられたりするのを見てお世話をしなかったでしょうか。そこで王は答える。はっきり言っておく、この最も小さいものの一人にしなかったのは私にしてくれなかったことなのである。こうしてこの者どもは永遠の罰を受け、正しい人たちは永遠の命に預かるのである。祈祷を捧げます。天におられる私たちの主なる神様、私たちが今ここで共に礼拝を守り御言葉を聞くように招かれていますことを心から感謝いたします。あなたは朝ごとに私たちに力を与え、私たちを生かし、私たちを神の国へと導いてくださいます。いかなる時にもあなたが共にいて私たちを支え導いてください。私たちにあなたと共に生きる喜び、また 多くの隣人、兄弟姉妹と共に生きる喜びを与えてください。困難な状況に立たされている様々な人たちのために祈ります。戦争のために命を奪われたり、傷ついたり、今も苦しんでいる人たちのために祈ります。困難な生活を強いられている人たちのために祈ります。あるいは事件や事故のために苦しんでいる人たちのために祈ります。また、さまざまなトラブルを抱え、どうしているのかわからない人たち、孤独のうちに歩んでいる人たちのために祈ります。どうかあなたが一人一人に豊かな祝福を、そして恵みと慰めと希望とを与えてください。それぞれがあなたに与えられているものを生かし、またそれをただ単に自分のためにではなく、共に生きることのためにお互いに生かし合い、支え合って歩んでいくことができますように。この地上で平和が実現しますように、そのことのために一人一人が努力を積み重ねていくことができるように、どうかあなたがその道を示し、また必要な力を与えてください。今、この教会に集う者、その一人一人をあなたが豊かに祝福してください。また、時を同じくして全世界の教会でこの聖日に礼拝が守られています。その礼拝に集う者、その一人一人をあなたが顧み、導いてください。そして、あなたの働きがこの地上で力強く賛美され、そしてあなたの御業が多くの人たちによって絶えず覚えられ、あなたに従った歩みをしていくことができますように、どうか導いてください。この祈り、願いをどうかあなたが聞き届けてください。この祈りを主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。先ほどお読みしましたマタイによる福音書の25章31節以下は、イエスに従うということがどういうことなのかを示す例えであると言えます。実際にこの言葉通りのことが起こるということではなくて、イエスのために何かをするということがどういうことなのかを明らかにする例えであると考えることができます。この箇所には王が登場しますけれども、王というのはこれはイエスのことであると、王に対して何かをするということはイエスに対して何かをすることと理解することができます。で、この箇所はマタイによる福音書だけに書かれています。マタイによる福音書には三条の説教をはじめとしていくつかのイエスの説教が置かれています。その最後の部分が先ほどお読みしました箇所であります。おそらくマタイはイエスの説教の結びとして、さらにはイエスの宣教や活動を述べる最後の締めくくりとして、この箇所をこの位置に置いたのだと考えられます。イエスの説教、イエスの活動というものを振り返りながら、マタイが最後に強調したかった内容がここに描かれているとも考えることができます。で、この箇所はイエスのエルサレムでの十字架に至る一連の出来事が始まる直前であります。そしてマタイがこの福音書を編集した時には、マタイにとっても当時の読者にとっても、イエスが十字架にかけられたこと、そして弟子たちがイエスに最後まで従っていくことができなかったことは、これは明らかなことでありました。たとえご一緒に死なねばならなくなっても、あなたのことを知らないだろうとは決して申しませんと、ペテロは言いましたけれども、そのペテロでさえイエスを知らないと言ってしまいました。で、そういう現実があると、 そしてイエスの言葉を聞き、その教えに生きようとしても、イエスに従おうとしても、十字架にかけられることになったイエスには最後までついていくことができないということがある。しかもそのイエスは天に昇られたと、地上にはおられないということであります。そのイエスのために私たちにできることは何か、でそれをこの箇所は明らかにしているのだと言えます。マタイはここでイエスの教えをもう一度振り返りながら、学び直しながら、その教えに生きることがどういうことであるのかということを記そうとしています。十字架への歩みをする、そのシエスが最後に語った説教の内容として記されているのが、このマタイによる福音書においてはこの箇所であります。40節にこういう言葉があります。私の兄弟であるこの最も小さいものの一人にしたのは、私にしてくれたことなのであると。つまり、最も小さいものの一人に対してしたことが、イエスに対してしたことになると、そういうことであります。イエスはここでまさに、私に対して何かをしたいと考えるならば、私に従おうとするのならば、私の教えに聞き従おうとするならば、私の兄弟である最も小さいものに対して何かをしなさいと、そう語っているのです。そしてマタイはこのことを強調することによって、私たちがそれぞれの場でイエスに従うことが可能であると、イエスに対して何かをすることが可能だということを明らかにしようとしています。でそれでは、最も小さいものというのは一体誰のことなのでしょうか。ここでは、私の兄弟であるこの最も小さいものと書かれています。私の兄弟であるというこの言葉は、一つの理解としてキリスト者のことであると考えることもできます。そしてもし私の兄弟であるという言葉を、最も小さいものというこの言葉を限定する言葉であると考えると、私の兄弟、つまりキリスト者の中の最も小さいもののために何かをしなさいというふうになってしまいます。つまりキリスト者の中の最も小さいもののために何かをしなさいと。でこの箇所をこのように理解すると、キリスト者はお互いに助け合っていきなさいという、それだけの意味になってしまいます。でキリスト者同士が共に助け合いながら歩んでいかなければならないということは、その通りだと思いますけれども、しかし主イエスは、そういう、狭い意味でこうキリスト者の仲間同士だけで助け合えばよいというふうに語ろうとしているのでしょうか。でむしろそういう限定なしに、この世で最も小さいもの、最も少ない権利しか認められていない人たち、小さな扱いしか受けていない人たち、社会的な弱者のことをここでイエスは語ろうとしているのではないでしょうか。そしてまさにそういう人たちこそ私の兄弟であるとイエスはここで語っているのではないでしょうか。この私の兄弟たちという言葉をどういうふうに理解するかによって、この部分の解釈は全く異なってきます。でイエスは三条の説教の中では、敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさいというふうに語っています。キリスト教の初期の段階でキリスト教徒を迫害したのはユダヤ人であり、またギリシャのいろんな神々を信じる人たちでありました。ここでは当然異教徒のことが考えられています。異教徒によって迫害されるかもしれない、だけどそういう人たちのために祈り、その人たちをも愛しなさいというのがイエスの教えだったのではないでしょうか。 あるいはその続きの部分、これはマタイによる福音書5章の三条の説教の一部分ですけれども、自分の兄弟にだけ挨拶したところでどんな優れたことをしたことになろうかと、異邦人でさえ同じことをしているではないかと、そうイエスは語りました。まあ、つまりイエスはそれぞれ自分の兄弟姉妹、自分の同胞、自分の知り合いだけに挨拶するのではなく、それを乗り越えなさいということを語っています。自分の仲間内の最も小さいものに対して何かをするということではなくて、仲間であるかどうかを超えて最も小さいもの、最も困難な状況に立たされている人たちのために何かをすることがあるのではないかと、そしてそれをするようにとイエスはここで呼びかけているのだと考えることができます。もし相手が家族の一員であるとか仲間のうちの一人であるとかいう場合には、その人が飢えたり喉が渇いていたりする場合に助けるのは当然のことだと言えます。旅をしている人、裸でいる人、病気の人、牢にいる人を助けるということは、これはある意味では当たり前のことであると言えます。現在というこの時代は、そういう当然のことすらなされていない時代であるというふうに言えるかもしれません。だからまさに当然のことを当然のこととして行うということが必要になってくるわけですけれども、主イエスはここで言おうとしていることは、ただそれだけの意味ではないと思われます。この部分の翻訳で、旅をしていたときに宿を貸すという、そういう言葉がありますけれども、この旅をしているというこの言葉は、その社会の中にあって、よそ者というふうに訳すこともできます。よそ者を受け入れなさいというふうに、この部分を理解することができます。決してキリスト者同士、その仲間内だけで助け合いなさいということではなく、よそ者をも受け入れなさいと、キリスト者だろうとなかろうと、最も小さなものを受け入れ、その人と共に生きるようにと、そうイエスはここで教えているのです。で、さて、私たち、キリスト者は、人権の問題であるとか平和とか、あるいは環境というような、この現代の社会で起こっているさまざまな問題にどのように関わるべきなのでしょうか。で、私は、沖縄に今まで28年間牧師として滞在し続けましたけれども、キリスト者として何をなすべきなのかということは、その間ずっと考えてきたことでした。で、その際に第二次世界大戦を前にして、ボンフェッファーが記した言葉が私の一つの指針となりました。そして、沖縄でさまざまな問題に関われば関わるほど、この指針が大切なものに思えてきました。で、ボンフェッファーはその当時、これはドイツでのことですけれども、ユダヤ人が差別され迫害されると、そして大量虐殺死に追い込まれるというそういう状況の中で、教会がユダヤ人に対してどのように関わっていかなければいけないか、あるいはそのユダヤ人が直面している問題にどのような関わりをすべきかということを考え、3つの段階を指針として書き表しました。で、それを私は修法に書いておきましたけれども、第一の事柄というのは、簡単に言いますと、国家に対して、あるいは政府に対して問いを投げかけることです。事実を明らかにし、国家が国家としてふさわしく歩んでいるのかどうか、国家にいろんなさまざまな責任があるのではないかという、そういう問題提起をし、その問いを投げかけるということです。これは声明文であるとか、あるいは抗議文であるとか、あるいは意見書とか、 まあ、いろんな形で公にすることができる、まあ、そういった事柄です。第二は、国家の犠牲者に対して奉仕をするということです。そして第三は、国家の誤った動きに対して、それを阻止するために行動をするということです。ボンフェファは決して国家は必要ないとか、あるいは全てが悪であるとか、そういうことを言おうとしているのではなく、国家は国家としてふさわしく歩むべきだと。で、その国家の行為を逸脱してしまうと、例えばユダヤ人を絶滅させようと、そういうふうに国家が動き出すと。で、その動きを阻止するために行動を起こさなければならないと、そういう時があるんだということを述べています。で、この第三段階というのは、これはまあ政治的な行動であるとか、あるいは市民運動もこれに当たるというふうに考えることができます。で、この3つの点を明らかにしながら、まあ、ボンペッパーが述べていること、ボンペッパーにとって決定的に重要だというふうに思われたことは、これは第2の点です。第1か第3かどちらかということではなく、また第1からすぐに第3へ飛んでしまうというのでもなく、第2の点を中心にしながら第1や第3の事柄も考えていくという、そういう姿勢です。で、この3つの指針のうちの第1、それから第3で述べられていることは、これは教会が国家に対して何をするかという、そういう事柄です。で、ところが第2で述べられていることは、教会が国家の犠牲者に対して何をするかということです。国家の保護を受けられない人、国家から見捨てられている人、あるいは国家の政策によって犠牲となっている人というのは、これは国家の恩恵を受けている人たちと比べて圧倒的に不利な状況に立たされています。最も困難な状況に立たされているとも言えます。で、そういう人たちに何か事柄であるとか政策であるとか、そういうことではなくて、そういう人たちにどう関わるのかということを、ボンフェファーは第一に問題にしようとしています。そして具体的に困難な状況に置かれている人たちの具体的な問題、個々の問題に関わり、その人と共に生きようとするところから、まあ、いろんな行動ということも考えていくべきであると。人と関わるという、そのことをもとに生命分を出したり、あるいはいろんな行動を起こしたりするということが大切なことです。で、この3つのうちのどれが一番大切かといえば、それはボンペッパーの場合も明らかに、この人と関わる視点、困難な状況を抱えるその人の問題を避けて通らないということであると言えます。で、このことは最も小さいものに対して何かをすることを求めた、マタイによる福音書25章の先ほど読みましたイエスの言葉に内容的に通じるところがあると言えると思います。先ほど私、個人のことになりますけれども、沖縄に28年いたという、そういう話をしました。で、沖縄というと、基地問題であるとか、特に現時点では普天間飛行場の辺野古への移設が大きな問題として話題になっています。でも沖縄で基地問題といっても、辺野古の問題だけではなく、さまざまな問題があります。また沖縄で起こっているさまざまな問題というのは、決して基地問題だけではなくて、そこにいる人たちがさまざまな問題を抱えながらそこで生きています。教会にとって大切なことは、そういう一人一人の問題を捉えながら、その人たちに関わっていくという、そういうことではないかと、私はこのボンペッパーの言葉を思い起こしながら、いつも考え続けてきました。大切なことは、忘れてはならないことは、何か政治的な問題と関わるという、そういう視点ではなく、 そこに生きる人と関わるという、まあ、そういう視点であると言えると思います。そのことを見失わないようにするということが教会にとって大切なことであるというふうに言えます。そしてそのそれぞれの抱えている問題というものに関わり、それに対応していこうと、そしてその人たちと共に生きようとするところから、まあ、いわゆる基地問題とか、まあ、いろんな問題というものがその背後に控えているということを私たちは理解するようになるのではないかと思います。私がこの夏まで関わっていました石川教会にはアスベストの被害者がいました。そしてもうすでにアスベスト被害の典型的な症状といわれる肺気腫という病気があるんですけれども、肺の病気でその人は亡くなりました。で、私が約5年半前に石川教会に就任したときにすでにその人は入退院を繰り返していました。アスベスト被害というのは皆さんもご存知であるかもしれませんけれども、政府の対応が遅れ、多くの人たちが不安にさらされ続けています。アスベストを吸引しても、まあ、すぐに発病するわけではなく、何十年も経ってから、それこそ20年、30年も経ってから肺病を起こすという人たちが多くいます。中にはアスベスト被害であると気づかないまま命を落としていく、そういう人たちもたくさんいるというふうに言われています。諸外国と比べても対応が遅れ、しかも現時点においても十分な対応がなされているとは決して言えません。で、そのアスベスト被害に苦しんでいた石川教会の信徒の一人ですけれども、沖縄の労働基準監督署を訪ね、そこでいろいろなアドバイスを受けました。で、一人で訪ねたそうですけれども、その時にその職員は丁寧に相談に乗ってくれたそうです。そして何らかの対応をしてくれるはずだと、首を長くして待っていました。で、しかし何の動きもありませんでした。で、私はそのことを聞き、おかしい、何かおかしいというふうに感じ、私も一緒に労働基準監督署に行っていろいろ話を聞きました。とすると、分かったことは、その窓口の人が語ったことは、相談は受けたと、で、その相談に対して適切なアドバイスはしたと、また、労災保険の対象になることも分かっていたと。で、しかし本人が労災の手続きをするということを申し出なかったために必要な書類は一切渡さなかったというのであります。その本人はそういう書類があるということも分からずにそこを尋ねてアドバイスを受けているわけですけれども、本人が申し出なければ書類さえ渡さないというそういう対応を聞き、私は然としました。で、そういう書類を出してくれということをお願いし、またその手続きを踏んでいったわけであります。で、私はそのことを通してさらに東京やそれから大阪でアスベスト被害の問題と関わっているさまざまな人たちのアドバイスを受けました。またこの問題をマスコミを通して訴えたり、それから教会の間でも情報を交換したりということをしました。で、その背後には沖縄の一部ではあるかもしれませんけれども、人たちが戦後関東や関西に出稼ぎに行って、そして人があまり引き受けたがらない仕事に従事すると、そして学校や公共施設の解体という仕事に関わると、そしてアスベストによる被害を受けたと。でも、そういった会社はほとんどもうすでに倒産してしまっていて、誰が責任者であるのかそのことすらわからないという、そういう実態が明らかになってきました。また同時にアスベストによる被害者の救済のために地道に活動している人たちがいるということ、その中にキリスト者もいるということが分かりました。で、これはある意味で石川教会の一人の信徒の問題であるというふうに言えるかもしれませんけれども、 でもその問題と関わることによっていろいろな人たちとのつながりというものをつけることができました。またその問題がこの米軍沖縄においては米軍基地、この米軍基地でアスベストがかなり使われていて、でそれがともう無造作に解体されているという、まあ、そういうような基地問題と関わりもあるのだということも分かってきました。でこういうことを通して、まあ、これは一つの小さな問題であると言えるかもしれませんけれども、でもさまざまな人たちがそれに関わっている、また一つの問題がまた別の問題とさまざまなところでつながっている、まあ、深いところではこの社会の問題であるとか国家の問題であるとか、まあ、そういうところでつながっているということを、まあ、知ることができました。で、まあ、その石川教会の、まあ、その信徒について、まあ、語りますと、まあ、その後、まあ、保証金が下りることになりました。でも実際にその保証金が下りるという決定の通知書が来る前にその人は神のもとに召されていきました。ある意味で間に合わなかったわけですけれども、でも家族に対しては保証がなされるということが分かって、その上で亡くなられていったと。そしてまた沖縄県では保証が下りる第1号となったわけですけれども、本人は自分のことが突破口となって多くの被害者が救済されるようにと望んでいました。それが叶えられることになって、それだけでも良かったのかなというふうに私は思いました。で大切なことは一人一人の抱える問題を通してそこで命を大切にするということを学んでいくということ、また命を大切にするためにどうしたらよいのかということを考えていくこと、そして共に生きるために具体的な営みをしていくということであると言えると思います。それぞれ自分自身がいろんな問題を抱えているという場合もあります。あるいは周囲にいる人たちがさまざまな命に関わるような問題を抱えているということもあります。でそういう問題と問題を突き合わせ、そして共に命を守るために、そして共に生きるために行動を起こしていくということが大切なことだと思います。それぞれの視点から命を脅かす社会の矛盾であるとかさまざまな課題と取り組むということ、でそのことを私たちは力強くし続けていかなければならないというふうに思います。そしてその際に私たちが忘れてはならないこと、それは具体的に目の前にいる人が抱えるその具体的な問題というものと関わりながら、私たちはイエスに対して何ができるんだろうかということを考えるということ、何がイエスに従うことになるのかを考えるということだと思います。今日はこの礼拝後に一つの集会が持たれますけれども、それも具体的な問題に一緒に関わっていこうというところから、実際に私たちの目の前にいる人を支えようというふうに考えたところから企画された集会であると私は理解しています。何か一般的な社会の問題を論じるというのではなくて、目の前にいる人をどういうふうに助けていくのかというところから私たちはいろいろ考えていかなければならない。そしてその場合に私たちにとって何よりも忘れてはならないことは聖書に学ぶということだと思います。皆さんの中には自分の問題で精一杯なんだと、自分も大きな問題を抱えているんだと、人の問題にまで関わっておられないという方がおられるかもしれません。でもしそうであるとするならば、その問題をまずはこの教会の中で私に対してでも、あるいは近くにいる誰かに対してでも、それを明らかにしてほしいというふうに思います。それぞれが抱える問題というのは決してその人だけが抱える問題ではなくて、問題点が共通していたり、あるいはみんなの問題であるということが多くあります。自分の問題だけではなく相手の問題にも関わりながら、でも
相手のことだけを考えて自分のことをなおざりにするということではなく、相手の問題も考えながら、そこで自分の問題もそれと重ね合わせながら、共に重荷を担いながら歩んでいくということが大切なことだと思います。そういう形で私たちはもっともっと協力し合うことができるのではないか、そして困難な問題を克服できるのではないかというふうに思います。主イエスは、私の兄弟であるこの最も小さいものの一人にしたのは私にしてくれたことなのであると、そう語られました。最も小さいもの、それこそ私の兄弟であると、その兄弟にしたことは私にしてくれたことと等しいのだと、そう言われたのであります。で、このイエスの言葉を思い起こしながら、私たちはそれぞれ自分にできることをしていきたい。でも自分にできることっていうのは、決して自分の問題を自分の力だけで解決するというそういう意味ではなくて、お互いに支え合いながら、それぞれが力を出し合って、共に共通する問題を解決するために歩んでいきたいという、そういう意味であります。主イエスはそういうことが可能なんだということを私たちに語っています。そしてそのために私たちに力を与えてくださる、そういう神がいる。神が人間の命を守ろうとしている。神が私たちをそれぞれ生かそうとしていてくださる。で、そのことを覚えながら、私たちは共に歩むものとなって歩んでいきたいと思います。祈ります。主なる神様、イエスは、私の兄弟であるこの最も小さいものの一人にしたのは私にしてくれたことなのであると語られました。私たちがこの主イエスを中心に、また主イエスに習いながら、共に歩む交わりを作っていくことができるように、どうか導いてください。目の前にさまざまな困難な問題を抱えている人たちがいます。また私たち自身もこの社会の中で問題を抱えてしまったり、あるいは孤独な歩みを強いられてしまうことがあります。でも私たちは孤独ではなく、あなたの元を歩み続けることができます。あなたが共にいてくださいます。あなたの元で私たちは交わりを築き、助け合いながら、慰め合いながら歩むことができます。どうかあなたに会って共に歩むことができるように、あなたが導いてください。これからの新しい週の中でも、私たちそれぞれ自分を生かしながら、またお互いのためにそれを用いながら歩んでいくことができますように。この祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。と、引き続きと賛美歌と377番と賛美歌の377番を歌いましょう。